罪の恐ろしさを知るまでは罪から離れるものではないと言いましたが、米岡さんが正直な質問をしてくれました。私まだ罪の恐ろしさ知りませんって。これが私たちのね、大体みんなを代表している質問だと思います。本当に罪の恐ろしさというものをこう知るためにはどうしたらいいんでしょう。え？死ぬより他にない？面白い答えが。なるほどね。はい。
私まだ信仰も何も持ってないと思うんですけど、自分たち人間ですよね、で人間ってなんでこんな恐ろしいんだろうって、その記録をずっとこう見てたんですね、でクリスチャンになって、自分がそんなに恐ろしい人間だとは、その時はそれは人間だけどこの人たちの問題と思ったんですけども、考えたら今起きてる全ての恐ろしいものって結局私たちも聖霊が取り除かれたら自分たちも犯す罪なわけですよね。
そうそう、ジョン・ウェスレーだったか誰だったか、ヒトラーやね、ああいう、ピラトやああいう人たちが犯した罪ね、我々のうちにもあるんですね、この不可解な罪というのはまだ我々が理解していないだけであって、知ろう知ろうと思ってもなかなかわからない。この罪の恐ろしさを本当に理解した人たちが最後のもう最高潮の悔い改めに導かれるわけですよね。自分でこう力んで罪の恐ろしさを知ろうということではなくてね、これは聖女の中にこの3つありますね。3つあります。聖霊が働かなければ我々自分自身の心を知ることができない。罪の恐ろしさというのを知らない。聖霊が罪と義と裁きについて我々の目を開くんですからね。だからあれですね、これ聖霊の働きです。それからこれはね、お祈りをも表してるんですが、こうはね、講談をお祈りも表してるんですが、瞑想、心の探索も表しています。だから探索ね、詩編139編だった、神よ我が心を探ってください。我々自分自身で何時己を知れてたってね、いくら探しても欠点見えないことがある。だから我が神よ、我が心を探って悪しき思いがないかどうかを調べて、そして永遠の道に導いてくださいと言ってね、神様に探っていただく。で、エレン・ジー・ホワイトは自己吟味ということを非常にたくさん言っていらっしゃる。車検等のように自己吟味ね、調べる。だけどそうやってもなかなかできるもんじゃない。神様探ってくださいと言って自己吟味ですね。そして神様に探ってもらう。そして御言葉を真摯な気持ちで、真面目な気持ちで読み続けるならば、必ずある日ある時涙腺をぶち壊して、そして涙を流して悔い改める時が来るでしょう。そして何よりもね、十字架を仰ぐことです。十字架、あの十字架上にかけられたあの百卒長も、初めてあの人は本当に神の子であったと叫んだ。で、ペテロが本当に悔い改める経験したのは何でしたか。悔い改め、あの外庭でね、3回質問された、あなたもあの人の弟子でしょうと言われて3回拒んだ。3回拒んだら鶏がコケコーと鳴いた。そしたらイエス様を見たら、イエス様はすでに自分をじっと見ておられた。その憐れみの眼差し もう耐えられなくてすぐ庭を飛び出ていって、そして主が祈っておられた庭に行って、もう自分の心を裂いて、もう目くらになるくらい涙腺もう涙を流したんじゃないかと思われるくらい、本当に彼は男泣きに泣いたんですね。そしてあの主の憐れみの眼差しは、自分が犯した自己過信の罪をね、許してくださることを確信させた。だからイエス様が天に帰られる前に、みんな海岸に呼んで、そしてペテロを呼んでね、特別にペテロを呼んで、シモンペテロよ、あなたは私を愛するかって言って、今度はまた3回質問するんだね。主よ、それは当たり前です、私はもう本当に悔い改めて、もうあなたを愛します。シモンペテロよ、私を愛するか。主よ、あなたがご存知です。これ最後言った言葉かな。3回も聞くもんだから、もう本当に彼は、主よあなたがご存知ですと言ってね、全く悔い改めをしている証拠を弟子たちに示した。神の慈愛があなた方を悔い改めに導く、罪の恐ろしさを知らせ悔い改めに導く。だから、あの聖書研究してても、祈ってても、予言の研究をしていてもね、この十字架を仰ぐことしなければ悔い改めに導かれない、心は改変しない、外庭だけの知識にとどまって心は改変しない、でラオデキア状態が保たれて口から吐き出したいと言われるんですね。そうだから、十字架を仰ぐ、仰ぐってどうやって仰ぐんですかね。これはこうやって肉眼で見て見えるわけじゃない、心の目で、信仰の目で、御言葉を通し、御言葉、旧約聖書、新約聖書、聖書と証の踏みて望遠鏡を通して、糸高き天に挙げられたイエス様、十字架で命を落とされたイエス様が、神の御座において我々のために取りなしをしておられる、これを瞑想するんです、考えるんです、求めよう。そうすれば与えられる、人から教えられるもんじゃない。こんなこと、求めるならば、神様、私を救ってください、私を悔い改めに導いてください、私は罪が何たるか分かりません、求めるならば、聖霊は心の目を開いて、キリストを十字架につけたのは、キリストを今十字架につけているのは、神の子羊をズタズタに傷つけているのは、私の罪であるということを知らせる。これは誰に聞いても教えられるもんじゃない。聖書が言っているように、自分で求めて、この公式に従って本当にやるならば、必ず神様が働いてくる、聖霊が働いてくださるということですね。イザヤ書の53章ね、ウォルフ、ヨセフ・ウォルフを悔い改めして、若い時に悔い改めさせて、ユダヤ教からキリスト教に変えた、あのイザヤ53章、あの意味を悟ろうとして、彼は実に偉大な再臨説教者になった。あのエチオピアの宦官、いくら読んでも読んでもイザヤ53章わからなかったが、助けが、ピリポの助けがあって、説明が加えられた時に、わかった、キリストの十字架を仰いで、彼も悔い改めてすぐバプテスマを受けたね。そうそう、はい、で裁きは、最後の贖いはキリストとの結婚、最後の結合です。イエス様はこの地上をお帰りになる前に長いお祈りをした、ヨハネ17章、神様、あなたと私が一つであるように、私と彼らを一つにしてください。このイエス様が祈った 言葉をキリスト教会は曲解してね、御言葉を、教理を、掟を軽視して、何でもいいから勝利は捨てて大道に就こうと言って、カトリック教会はキリスト教一致運動ですばかりじゃなくて、宗教、あらゆる宗教を連合しようとしてるんですよ今。だから黙示録の17章にカトリック教会のこと、バビロンのこと、バビロンの母、あらゆる悪霊の巣窟と書いてある。あらゆる悪霊の巣窟
で、純潔な女は子羊が行くところはどこへでも行く、主とその言葉に従っていく、神の戒めを痛く愛して神の御心を命を懸けても愛して服従していく、ね、純潔な女、黙示録12章に書いてある。黙示録17章を見ると、赤い獣に乗った葡萄酒を地の王たち人々に飲ませて酔い知らせる派手な淫婦のことが書いてある。淫婦は汚れた教会のことです。汚れた教会、その今世界の人々は真理を知らないから、ローマカトリック教会はもうキリスト教だと言って、このローマ法王こそ平和の君だと言って叩いてる。見てください、もうあらゆる地の王たちは彼女と姦淫を行って、ね、そしてフセインもそうです、うんね、どこでも。そう、国々の王たち、うん、昭和天皇、この間話しましたね、昭和天皇が皇太子の時にバチカンで法王と秘密の会談をして、週刊産経に何を話したか分かりません、秘密が話されたと書いてあった。そしてその後いつの間にか今の天皇もカトリック教会からお妃をもらった、ね、正田美智子さんといったね、そうそう。そして今の皇太子も成城学院からあの奥さんをもらった。不思議なことが起こってるね。で、今の総理、麻生総理もカトリック信者、そのおじさんの吉田元首相もカトリック、そう、もうあらゆる民族、国語、部族、水を支配するこの人、どこの国行っても大歓迎、世界統一を狙ってるブッシュ大統領、私は法王の教えを真面目に受け止め、彼の言葉を聞き、彼の言葉と教えをこのアメリカにおいて実行に移すこと、これが私の栄誉だと言ってるんですね。そう、ね、アメリカ合衆国、ちょっとだけ、ちょっと待ってくださいね、これは声が聞こえるようにせんと、一つだけただお見せします。もうどこの国に行っても、今度ヨハネ・ポール2世が亡くなって、短いですよ、これ。イマヌエルと歌ってる。法のこと、イマヌエルだって。どこの国行っても大歓迎です。
宗教改革者たちは反キリストといって命を懸けてローマ法と戦ったんでしょ。もう今困難になってる。この車の中にいるんです。ベネディクト16世、ローマカトリック教会のことを聖書ではバビロンの母、大淫婦、世界を支配する大淫婦と言っています。はい、防弾ガラスか、これボタンガラス。はい。あ、短いらしいね。短いらしい。はい。詰まっちゃった。あれ？そう、黙示録に二人の女が現れてきますね。しかしイエス様がおいでになるとき、花嫁と自称していたローマカトリック教会はこの時滅ぼされるんですね。なんかまだあったんじゃないかな。OKOK。はい。はい。そう。この時、キリストは迫害され、苦しめられ、蔑まれていたこのご自分の純潔な、用意のできた花嫁を迎えにおいでになる。私たちはたとえ少数であっても、本当の花婿であるイエス様に愛されるね、神の戒めを守り、イエスの信仰を守るグループに加わりたいですね。使徒行伝の、ごめんなさい、雅歌書の8章の14節を見ると、こう書いてあります。ここに書いてあるか。この雅歌書は、黙示録と同じように、イエス様が十字架につけて、つけられてから、花婿は、その、花嫁のために場所を用意しに、天に帰られる。で、花嫁はこの地上に準備をするんですが、キリスト教歴史を見ると、本当にもういじめられていきますね。迫害されていく。ローマ帝国のもとで300万殉教する。そしてローマ法王教のもとで1億人殉教する。そしてその後ももう国々で、真のキリスト教会は迫害されていく。そう、今か今かと花嫁は何回も待って来られなかった。イエス様来られなかった。預言の解読がなされて1840年10月22日に花婿おいでにならなかった。その最後の残りの女の残りの子ら、セブンスデーアドベンチストはどうなったか。花婿を悲しませて160年も荒野をさまよっていくんですね。そしてもう早く結婚式終わりたいのに、サタンがこの女をどうにかいろんな策略を講じて、この結婚式のことを考えさせまいとする。そして花婿を迎える準備をさせないんですね。しかし雅歌書8章の14節を見ると、ついに準備ができて、そしてこの女は結婚する時期になって、そして乳房も大きくなって結婚する時期になって、そしてイエス様を迎える準備をするんですね。一番最後にこう書いてあります。我が愛する者よ、急いでください。芳しい山々の上でカモシカのように、またお若いおじかのようになってください。雅歌書8章の14節。
カモシカのようにオジカのようになってください、我が愛するイエスよおいでくださいというのは、あれは予言に基づいてというんです。予言の解読によって花婿がもうすぐおいでになることを賢い乙女たちは悟るんです。ダニエル書12章、賢いものは分かるって。このね、若いオジカのようにカモシカのようにというのは、創世記の49章を見ると予言の言葉らしい。だから最後の教会はまた再び予言を研究して、ダニエル書8章の14節の最終的な意味を完全に理解して、彼らは結婚式に入るんです。もう近いですよ。いつ結婚式は定められた時に結婚式が開かれる。何年何月何日とは分からない。あらす憎むべき者が立つのを見たならば、その時が来たのを悟りなさいとイエス様おっしゃった。もうすぐ結婚式がやってきます。永遠に我々は罪から解放される時が来るんですね。はい、はい、今日はここで終わりましょう。お祈りします。天にいらっしゃいますお父様、御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。あなたご自身もこのような無価値な私たちに与えてくださいました。失われた地球を求めて、そして一人一人を求めて、イエス様はご自分の命を血を流してくださいました。この計り知れない愛、犠牲をどうぞますます理解することができるように、あなたの恩愛をもっともっと理解することができるように助けてください。我々の目をそらすようなことが世の中にいっぱいあります。また、いろんな誘惑者がやってきて、結婚を申し込む人たちがやってきます。キリストには変えられません。世の何者もどんな地位も名誉もキリストには変えられません。どんな美しいものもキリストには変えられませんと払いのけることができるように、主よ、それほどあなたを愛させてください。そのためにラブレターをしっかり読ませてください。どうぞここにおられる一人一人、贖いの計画の高さ深さ広さ長さを知ることによって、もっと愛を深めることができますように、最後まで耐え忍ぶことができるように助けを与えてください。変えられる方々、その道すがらを御使いの守りがありますように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。